はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、桜といえば花とアリスなこたつと、
安藤さくらの負けと、
海町ダイアリーのマリと、
桜ダリセットのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けいたします。映画水平型トークバラエティ番組でーす。イエーイ。ということでね、
はい、
4月にとうとうなってしまいましたね、
はい、
マリッペがついに大学を卒業ということでね、
はい、
しましたね。もう
しました、しました
。いや、おめでとうございます。なんか何もしないけど、ね、つ
う
ことでね、なんと映画大好き女子大生だっけ、
うん、
はい、その肩書き無効となりますどうする、
どうすんの、
どうする、
なんか どうしましょう ね、
おしゃれ映画ウォッチャーとか、なんか
なんだろうね、
募集しよっか、じゃあ、はいはい、じゃあ誰かマリッペのありましたらくださいということで、それでは参りましょうドイラジースタート。まずお知らせ事です。4月の配信日がね、ちょっと早まります。通常よりね5日早いので、今回のこれもね予告なしにもう早くなってるんですけど、はいはい、次回がね4月20日配信になりますんで、はいはい、ちょっとここお間違いないよね、ゴールデンウィーク進行
で進行的なね、
はい、はい、っていうことで、じゃあね、あのオープニングトークなんですけど、最近ねなんか面白いの見たみたいな
最近旧作ですけど、はい、トロン見ました。
あ、
80年代の、
そうそうそうそう、なんかそういえば見てなかったなと思って。
レガシーは、
いや見てないです。
あ、見てない。
そう、まあさすがに82年だからどうかなって思ったんですけど、うん、なんか古いけど新しいみたいな、なんかすごい不思議 な
ちょっとレトロフューチャー的な感じがあるから、
うん、そうそう、すごい面白かったです。
多分あの時は未来的なものがみたいな、
そう、そう、まあその感覚にはならなかったけど、でも新鮮な感じでしたね。
なるほど。
そうそう、
やっぱトロンは、うん、今見ても独特のビジュアルで、うん、デザイン的に決まってるよね。だからすごいかっこよく見えるっていうか、う
ん、そんな感じ、
う
ん、
何キラキラピカピカしてんの。
暗いんだけど、うん、光の線であのバイクができてたり、で光の線でなんか自分のスーツがな
ったりが、そうそうそう
そ
う、
それがなんか若干おしゃれ感があるよね。
うん、そうなんだ。
マリッペこの間美女と野獣の
試合が、美女と野獣、
運よく当たりまして、
すごい、
は
い、
公開はいつなの。
4月の21日公開ですね。
私は大好きですね。
い
や、これは1年待った甲斐があったというか、もう本当に楽しみにしてたのを裏切られずに楽しめたという、大変良い作品です。
そうなんですねちょっとまだね疑ってますよ
俺なんかアニメ版ももう一個の実写版見たことないから、ね、どうしようかなみたいな思ってるけどね、
うん、
それまでに見るか見ないか、
だから知らない状態でやっぱね、
まあ、やっぱ見ようかなって、う
ん、見るのが一番いいんじゃないですかね。僕なんですけども、うん、まあ、旧作仮面ライダー×スーパー戦隊スーパーヒーロー対戦っていうのはね、2012年のやつですね、はい、仮面ライダーディケイドと海賊戦隊ゴーカイジャーのゴーカイレッド、これがねサッカーで例えれば最初ね、うん、手を取り合いに行くんですよ、
うん、
戦隊の奴らはライダーを潰して、うん、ライダーの奴らは戦隊を倒すっていう、
敵対して
る
の。
そう、敵対してるんです。これはあのロジックなんか一応あるんですけど、
正義の味方同士、
そう、同士なのにね。で最初こうやって点を取り出したんだけど、うん、だんだん、いや俺オンゴール決めるって話になってきて、
うん、
オンゴールしようとするのね。
なんでなんでなんで、
でいやちょっと待って、先にお前オンゴールされるんだったら俺がオンゴールするっていう話になってくるんですよ、なんだこれっていう。で結果的に競技はじゃあ変わってないねっていう、お互いにオンゴール目指すんだったら、
ああ
サッカーだねみたいな、なんだこれみたいな実は操られてました的なところから、いやこれは演技でしたよとかやってくんですよ。そうすると、
はいはい、
全部バンバン剤 OK ってなった後も、うん、敵の最終兵器みたいの阻止しちゃったけど、うん、もう作ってあるから動かないでしょ
もったいないみたいな
友情をもう一回確かめたいみたいな、よくわかんない理由で、
うん、
最終兵器をやっぱ起動しちゃうみたいななんだこれみたいなね
もうね、はちゃめちゃ、これ大笑いできますね。
あ、ほんで、俺も旧作見て、まあ、今月最新作がやるイップマンの、ドニーエンのシリーズではないやつで、イップマン最終章っていう、イップマンがおじいちゃんになってからの映画っていうのがあって。
ああ、だから別の人が演じてるみたいな。
そう。でも、シリーズも別シリーズらしい。なんか
え
あ、そうなの？
そう。だから繋がりがないっていう。
ああ。
で、どっちかって言ったら、このイップマン最終章の方が本人のとかに近いのかな。ドニーエンはもうちょっと、フィクション性が高いっぽくて、香港映画とか好きな人だったらわかる、アンソニー・ウォンさんっていう俳優さんがいまして、それが主役で、結構ドラマ性も強くて、アクションもちゃんとやるんだけど、トータルで見たらイップマン的なやつでは一番好きかもしれない。
へ
ぇー。うん。いろいろ見て
る、ね。いろいろ見てるね。ここも見てこうね。
トイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
電話が印象的な映画ということで、
うん、
はい、
お先にですね、皆さんからたくさんのメールいただきましたんで、こちら紹介させていただきます。ラジオネームオープンリーチさん、96時間です。
ああ、そうね、
うん。
娘がマフィアに拉致される場面で、親父が携帯でやめたら見逃してやると言ってるのに、調子こいてグッドラックって言っちゃったもんだから、その後のマフィアの末路に少しばかり気の毒になりました、うん。自業自得ですが、ラジオネームピカチュウのパパさん、電話が印象的な映画と聞くと、なぜか怖い映画がたくさん思いつきました。一つ目、カンバセーション、盗聴。ラスト近く、盗聴のプロである主人公の元にかかってくる電話の内容にゾッとする。その主がはっきりしないのもまた怖い。二つ目が未知への飛行、フェイルセーフ。冷戦下のアメリカで核爆弾を積んだ戦闘機がソ連へ誤って飛んでいってしまうという物語。中盤、とある理由から受話器からキーンという高音が延々と流れるシーンがあるのですが、それが強烈。三つ目がですね、私は殺される。これはとっておきの電話映画。主人公が夫の会社に電話したところ、回線が混雑していたため、偶然今夜例の女を殺そうという電話を聞いてしまいます。さらに事態が進展していくうちに、主人公は例の女というのが自分であることに気づいていくというものです。まだ電話回線の交換技師がいた頃にできた電話スリラーでした。ラジオネーム、エリア48さん。電話といえばマトリックスです。黒電話、電話ボックスなど見かけると、この映画を思い出します。今はスマホ全盛ですが、戻れるものなら、あの頃のノキア携帯に機種変したい。わかるなぁ。ラジオネーム、タクヤボールドミンさん。やはり、その名もズバリ、セルラーではないでしょうか。セルラーフォン、つまり携帯電話が題材のこの映画。キムベイシンガーが囚われの身となり、登校中の子供の命も危ない。そんな時、唯一繋がった電話は全く見ず知らずの青年だった。顔がわからない二人で協力し合う、アイデア勝負の一風変わったバディムービー。脚本はこちらも電話といったら真っ先に上がるであろう。フォーンブースも手掛けた、スリラー映画の巨匠ラリー・コーエン。犯人役は悪役を演じるのは珍しいジェイソン・ステイサム。韓国でリメイクされたコネクテッドという作品もあり、そちらも韓国のお国柄も出ている佳作です。ラジオネームヨギのレーナさん、エリザベスタウン。男女二人が電話を通じて惹かれ合う話です。携帯電話越しに音楽を聴きながらのダンスシーンが印象的。離れていても絶えもない話をずっとできる相手と出会えたら素敵だろうな。そんな気持ちにさせてくれる映画です。おすすめ。ラジオネームポテマキさん。2014年の韓国映画泣く男も絶妙なタイミングで電話が使われていました。傷を抱えた元ヒットマンのチャン・ドンゴンがヒロインに向かって、これからお前の仇がエレベーターで降りてくるから外さないように撃てと電話をかけます。それも何度も必要に。難しく考えるな、引き金を引くだけだ、簡単な作業だ。刻々と刻まれる時間、チーンとエレベーターが鳴り開かれるドア、恐れながらも指示通りに引き金を引いたヒロイン、そしてあまりに切ないラストに涙を禁じ得ませんでした。ぜひ見ていただきたい傑作韓国ノワールです。ラジオネームソース太郎さん、マーティンスコセッシ監督のウルフオブウォールストリートです。ドラッグでラリラリになったレオナルドディカプリオとジョナヒルが這いつくわって電話のコードにぐるぐる巻きになりながら必死になって電話を取ろうとするシーンが最高。マジ笑いますねこれね。映画史上最高のポパイの使い方も素晴らしくて、何度見ても爆笑してしまいます、ということで、うん、いやこれもいろいろあったわ、うん、ありがとうございます皆さん。
やっぱりこうホラー映画って多いな思いますね。
そうですね。
ガジのフォームさんがおっしゃってたように、はい、やっぱり一番印象的だなって思ったのはあのリングでビデオを見て、そうすると電話がかかってきてって、ね、もうまさにそういう道具として使われて、
ね、ちょっともうあのタンタンが話聞いてるだけで怖い
怖い、
いやいやいや
怖いですね。
やっぱホラーはね、だから相手が見えないっていうのが、うん、そういう心理的に働くからね。
そうそういうことなんです
ね。だから電話がぴったりだった、
あのオープンリーチさんが96時間触れてました、はい、うん、これと似たリュッ ック・ベッソンが原案脚本やってるラストミッションっていうケビン・コスナー主演のアクション映画があるんですけど、うん、これケビン・コスナーが余命わずかな CIA エージェントみたいな役で、
はい、
自分死んじゃうから CIA 辞めて全然会ってなかった娘のところに戻るかみたいな感じで、はい、でなんかその娘の着信音が I Love It って曲で、その子は多分その曲が好きな最近の女の子みたいな感じの役が出てて、うんうん、お父さんの着信を勝手にそれで変えちゃうんですね。でお父さんそういうの疎いから、なんで CIA エージェントなのに疎いんだろうって思うんですけど、でなんか着信音変えることができないからで劇中もずっと電話かかってくるたびにその着信音が鳴るで、なんかまあアクションもすごいんですけど結構コメディ色が強くて楽しい映画でした、
うん、へー、うん、あそんなんあったんだね、
う
ん、
96時間俺結構、うん、2作目96時間リベンジか
もしれ
ないの方が結構その電話のやつが好きで、
うん、
逆になるんだよね、拉致されるのがお父さんで多分娘と電話してんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだそうだ、
お父さんこれから拉致されるからよろしくねみたいな、
そうそうそうそうそう、いややっぱお父さんすごいからこの状況になったら、
う
ん、抗ってもダメだからとかがすぐ判断できるんですよね、だからあの1作目も娘にお前はもう捕まるからっていきなり最初に言うっていうところがあれなんで、それが2作目だと逆転するっていう立場、うん、目隠しされて移動してんのにいちいちここでなんとかなんとかで全部指示にしていくっていうのが、うん、すんごく俺好きなんだよね、あのでそれで1を後で当てろみたいなのをヒントをどんどんどんどん言わし伝えていくっていうのが面白いなと思って、
あそういえばそうだったわ、
うん、
そ
う
なんだ、
一巡ちゃんとね覚えてる、すごいお父さん
いやすごいお父さんだね、リアム・ニソンといえば、う
ん、僕ですね、電話映画大好きなんですよ。映画と電話って俺基本的には相性悪いなっていう風に思ってて、要は様々な人物、場所を見せることでドラマを作れるメディアなのに、電話があれば移動せずに他者と繋がれちゃうっていう。故に絵的な躍動感生みづらいですね。わざわざ電話を主体にする必要ってあんまない。
小道具では、
小道具ではそうそう。
効果的だけど。
この制約を突き詰めていくと、どんどん密室劇に近づいていくんです
よ。そうだね。
だから、まあ普通はやんないんだけど、逆に電話一本あれば、物語、向けちゃうんじゃないっていう開き直り、うん、俺それ限界の挑戦なんじゃないかなって志の高さを感じるんですよね、うん、でまあそれのね元祖なんじゃないかなっていうのがさっきねピカチュウのパパさんが挙げてた、うん、1948年の私は殺される、うん、あの病気を患ってて、
うん、
動けないけど電話聞いてで回想シーンとかでまあ織り交ぜてずっとここだけの話なんですよ、
うん、
でこの辺のね新しい道筋切り開いたなっていうのがやっぱタクヤ・ボルドニーさんが挙げてた、うん、2003年のコリン・ファレル主演のフォーンブース、
うん、あれはちょっと ねあの設定だけでどうなるんだっていうのはすごかったね、
電話ボックスの中で電話かかってきて、うん、自分はスナイパーに命を狙われてるって、
うんうん、
そっから出たら殺すからって言われて、
ね、そうそうそうそう、これで場所を制限することにはもうどっちも成功したわけですよね、うん、でもねまだね電話をかけてる側受ける側ってこれカットバックで見せたりして、
うんうんうん、
やっぱ人物をね多く登場させることができちゃってるね、うんうん、いやまだ人数減らせるでしょっていう、うんうんうん、こういう傾向がね、
うんうん、
ついにね2010年で一つの到達点に達します、うんうん、リミット、
はい、
舞台はね棺桶の中のみ、登場人物はライアン・レイノルズ、ただ一人。
デッドプールで同じで、
ね、そうそうそう。キューブ的なね、脱出するにはどうしたらいいんだっていう、そういう話なんだけど、うん、これ以上極限的な空間も作りようがないですよね。
うん、だって人が入るギリギリ。
ギリギリ。ギリ
ギリだから。
そう。でも、実はこれ、サスペンスというジャンルとしての到達点だったんですね、単純に。
うんうんうん、
純粋なドラマ映画も電話一本でできますよ。うんうん、っていうのが、2013年、オン・ザ・ハイウェイ、その夜、86分。
はいはい。
トム・ハーディが一人で車運転しながら電話するっていうね。ほんとそれだけ。
それだけ。
ただそれだけなんだけど、この男の身の回りの環境が180度変わっちゃうっていうね。
へ、
いや、もうマジすごいな。で、まあ映画内で電話使うと絵的な躍動感生みづらいよね。いや、そんなイメージ、ノーです。これ突きつけたのが俺、やっぱセルラーですね。やっぱ一人一台電話を持ち歩く時代になったっていうところから、可能になったなっていうね。で、やっぱさっき言ってたけど、ホラー、電話かけてる側が見えないっていう、これがね、効果的に働きますよね。ね、2002年、韓国映画ボイスっていうのが、実は着信ありの1年前に。
あ、そうなんだ。
はい。SF とかでも、無線だけど、まあ、2000年オーロラの彼方。じゃあ、ホラーと SF 要素、どっちも混ぜちゃおうかっていうのが、これ2012年、恐怖の黒電話っていうのがあるんですけど、これご覧になってますか？
見てない。
これ
ね。SF も入ってるんですか？
そう。
え、
しかも黒電話なの？
黒電話なの。
SF なのに。
SF なのに。だから、要は電話取ったら、これ、過去の人と繋がってる。
あー、
あーなるほど。
でもその過去の繋がってる人、やべえ人じゃね、これ。
へー。
でも過去だから関係ないっしょって思って
る。え、それどこの映画？
イギリスの映画なんだね。
うん。
これね、 発明だなって思いましたよ。
気になる。
私、ミッションインポッシブルシリーズかな、はい、本部からの指示が、なんかそこら辺のボロい電話とかで、
うん、あれだね、受けて、このメッセージを。
あ、そうそうそうそう。うん、5秒後に消去される。
うんなんかダイハードとかもね、そういえば3とか。
あ、電話で。
そうですね。
そうでしたっけ。
指示来て。
敵から、そう、うん、こうしないと、なんとかなんとかみたいなのが、全部電話で、うん。
トム・クルーズだと、電話といえば、はい、アウトローですよ。
電話して、
電話して、
電話して逆切れして、
あ、そっかそっか。
なんか納得いけないからもう一回電話するっていう、あの超名シーンが。
いやー面白いね。アウトロー最高だね。
うん、私、はい、あの、タロットカード殺人事件なんですけど、はい、あの、ウッディ・アレンの作品で、すごい好きな作品なんですけど、うん、主演のスカーレット・ヨハンソンが、連続殺人の犯人かなって思ってる人の家で、こういろいろ捜査とかをしてたりするんですけど、うんこの人の家で途中から恋人みたいになってくるんですけど、電話をかけてて、その電話を犯人かなって怪しんでる人が違う呼気で聞いてるっていうシーンがあって、どうなるのどうなるのか。
呼気問題。
そう。
そうだね。あ、そういうのもあるよね。
そう。
聞かれてるって。うん、
で結構あれは電話がキーだったな、みたいなとこがあって。
あ、だからやっぱ呼気問題も思い出した。うん。アメリカンハッスル。
ね、ありましたね。
最高。
ジェニファー・ローレンス
が、うん、あの、コキで、旦那の、他の女との会話を聞いてるっていう、うん、ね、あれ最高でした、
ね。ありましたね。
素晴らしくな人生も、
あ、なんかあったか。
お母さん聞かないでよ、みたいな。
いや、そうだ、ね、あった
よね。うんうん、電話いろいろあるんだよ。できるね。
う
ん、
そうだね。
あと、ジュラシック・パークの3かな、うん、がすごい、なっちゃうせいで恐竜が気づいちゃう、みたいな。
スピノサウルスがね、いるところのシーンで。
またなって、みたいな。でもその前は助け呼びたいから、どうにか繋がってくれって思ってるのに、今度はなっちゃったことがすごいその苦しいし、みたいな。
そのパターンももう多いよね。あの、で、今ならないでくれって時に、なっちゃって、窮地に陥る系のに使われやすいって。
ドントブリーズもそうだ。
ね、あそう
あ、そうだね。
ドントブリーズもそうだね。ザ・コールっていう知ってます？ハルベリーが最初に電話を受けるんですね。あの、110番みたいなところにかけてきて、まあ、電話で対応するっていう。うん、でも自分のミスで、相手が死んじゃうっていう。
きついな。
ちょっと鳴らしちゃって。あ、今、ちょっと繋がんなくなっちゃった。って、もう一回リダイヤルしちゃったら、相手死んじゃったみたいな。最悪なところから始まる。
やだ。
やだね、こういうのね。心温まる電話もありますよ。
心温まるというか、あの、はい、ムーンライズキングダムって、見たんですけど、はいはいはい、男の子と女の子が、駆け落ち家出みたいなことするお話なんですけど、それでみんながこう、捜索してたりとか、するところでやたらこう、電話してくるシーンとかがあるんですね。そのシーンがすごい可愛くて、電話かけてる側と、かけられてる側、画面二つに分けられてて、
両方、
そう、一緒に映してる状況で、すごい画面の映りがいいっていう。
え、あるんだね、そういうの。うん、
すごい、
24とかしか使
ってない。されと思って。
へ
うん、まあ、おしゃれですよね。ウェス・アンダーソンですからね。
そうです。
そう
おしゃれだし、お互いこう心配したりとかするシーンだったりもするんで、心温まる系かな。
ビム・ベンダースのパリ・テキサス、超究極の長電話シーン、10分以上、目の前の人と電話するっていう。マジックミラー越しに自分は見えてるけど、相手から見られてないっていう状態で。
相手は知らないのか。
そう。誰が電話して、会話してるうちにね、分かってくるんだけど、うん、この電話シーン超面白いっていうね。うん、これは僕大好きですね。
ちょっと私、何か分からないやつがあって。
あ、出た！そのパターン。
借りてきた DVD の予告編で2、はい、3回見て、はい、ちょっとタイトルメモするの忘れちゃったんですけど、男の子の頭が電話になって。
ちょっと意味がわか
んない。どういうこと？
男の子の頭が電話になってる？
いや、ちっちゃい子たちが何かすごいパワーを何かの誤りで手に入れちゃって、でなんかその力でいろいろできることの一つが自分の頭を電話にするみたいな
ジャンル何系なんですかねそれ。
いやーコメディーかなと。
それどういう形状の
黒電話的な
受話器をこう取り上げる感じの頭になる
んだ。うん、だったような気がします。
なんだそれ
気になる
わ。わかんないけどすごい気になるね。
そうまた出たよこれ。なんだかわかんないやつ。
そうそうそう。
あこれね、わかる人ぜひ、またメールください。前回ね、解決してるからね。
そうそうそう。わかんないって言ったらね。ありがたいことに。これもちょっとぜひ、はい、お願いします、
はい。お願いします。
お願いします。
じゃあ次回のですね、ミニお題トーク、うん、お題なんですけれども、むしろ続編がいい映画。ね、むしろってことだから、一作目より二作目みたいな。うん、なんなら三作目、四作目みたいな。そういうの教えてください。よろしくお願いします。
お願いします。
いっそげー映画館
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品は昼寝姫知らない私の物語、こちらについて語っていきましょう。
2017年日本映画、2020年東京オリンピックが開催される、そんな中ココネの関心は昼寝すること、いつも同じ夢を見ているのだがといった物語です。
こたつ見ました。
あ、おまけ見ました。
タンタン見ました。
マリッペ見れてないです。
ということで、まあ展開的にはね、前回と同じく、うん、マリッペに興味を促していく、促してんのかなって最近ね疑問がありますけれども、はい。ということで、じゃあお先にメールをご紹介いたします。ラジオネームはたろうさん、去年から待ちに待った神山健二監督の最新作であり、公開をとても楽しみにしていました。予告編では今までの神山監督作品とは違い、ファンタジー要素を強く感じて不安な部分も少しありましたですが、本編を見てみると夢をモチーフにしながらも、現実パートでは私たちの世界よりも少し進んだテクノロジーやガジェットを扱っており、神山監督らしさ出しつつも誰にでも見やすい作品になっていると感じました。主人公を演じた高畑充希さんもさることながら、敵役の古田新太さんの声がとても素敵で魅力的でした。変形するサイドカー付きのバイクはかっこいいぞ。ラジオネーム長さん、自分は最初予告編とポスターのイメージでは青春ストーリーなのかなと思ってました。実際見てみたらロボットやら車やらとハイテクノロジーで近未来感ありの SF ストーリーでありました。ストーリーに関してはごちゃごちゃしている部分があり、整理するのが難しく退屈になってしまい、中盤あたりで寝てしまいました。これから鑑賞しようとお考えの方は注意してください。予告編とポスターだけのイメージで鑑賞することはお勧めしませんってことですね。
二人ともなんか予告編のね、
うん、でもおまけさんはだからそういうことでしょ、予告編が良かったからん？ルーレットに入れたってことじゃないんですかね。
え、なんですか。
え、なんで笑ってるんですか。
いやいやいや、
良かった悪かった的なね、軽く聞いてみようか、はい、こたつ出来がすげえ悪いっていう、ね、
あ、
出来が悪いなーっていう、好きとか嫌いとかするんじゃなくっていう感じですね、う
ん、
はい。
おまけはまあなんていうか、今回やっぱ選んだのは神山健二監督がちょっと苦手意識がありまして、
そんなの入れんなよ。
いや、逆にちょっと今回は設定的にと今までと違うかなって、やっぱ畑郎さんが言ってたような感じもあったので、モードが変わったからちょっとどうかなと思って、
なるほどね、
行って見ましたんですけど、やっぱりちょっと肌が合わないかなと思いました。
タンタンどうですか。
私はいや普通に面白かったんですけど、うん、ただなんか確かに後からいろいろ読み解いてみようと思って思い出すと、あれあれ、うん、
読み解き始めるとやばい、
ね、そうそうそう、でも別にだからといって、うん、なんだよとか別に思わないですかね、
うん、
普通に面白かったです。
あの感動して泣けたとかね、そういう方も多分いると思うんですけど、うん、まあ、僕ら的には多分ね、突っ込みながらこうやいのやいのって笑って楽しむ、
そうなんですよ、
うん、そうなんだよね、
これはもう突っ込みながら見ようと思って、
はい、
あの心の中でなんでやねんってずっと言いながら見てたら変なテンションになってきて、
そうだね、一人応援上映だよね。
そうそうそう。そう、一人応援上映。あ、そう、これ応援上映にめちゃくちゃ向いてるかも。
そう、向いてる。そう思います。どういうことだよみたいな、ね。
そうそうそう。そんなんが結構ね、多くてね。
そう。で、俺は面白いなと思った。まあ、これね、うん、物語のね、進行が全部、思い出し会話劇なんですよ。
うんうんうん。
物語の発端から、あ、そういえば、的な記憶のぶり返し。で、そこにね、説得力ない推測と、うんうん、登場人物のうっかりミス。これの3つの組み合わせで突き進むんですね。
うん。
だから、登場人物が見事に全員バカなんですよ。一人も頭いいやついない。これがね、突っ込みどころ満載でね、うん、最高にいいとこですね。例えばですよ、主人公が学校通ってるんですね、
うん、
で先生からね、大変だお父さんがって言われて、うん、急にそこで音声途絶えてね、
うん、
で家のシーンに戻るんですね、
うん、
で警察に連れて行かれたってことが分かるわけですよ、うん、あの観客は、
うん、
でお父さんどこ行ったんやろうってね寝転がってるっていう、はい、まあのんきかっていうね、
はいはい、
どこ行ったか分かってんだろうっていう、はい、あとね、父親もバカなんだよね、タブレット墓にね置くんだけど、
うん、
それをね守れってあの娘のここに頼むんですね、
うん、
で娘のここに、まあ、タブレットを持って逃げる、それをねお父さん知ると、え？ここねが？っていう。お前が頼んだんだよ。とかね、うん。敵もバカなんですよね。あ、タブレット盗め！っつってね、うん。家来とかに命令して、で、自分が結局見つけんだけど、ぬいぐるみ入ってんだよね。で、その持ち歩きづらいぬいぐるみごと持ってくんですよ。
そうそうそうそう。
で、それのせいで見つかっちゃったりとか、うん、最後それが決め手で、とんでもない疾病会社を食らうってね、
うんうん。
これはね、ツッコミがね、とどまるとこ
しない。とどまるところがね。
なるほど、なるほど。
ね、あ、ここねがぬいぐるみを奪還するとことかもね。あれ、それ、そこのカウンターの人見えてますよね。 みたいな。
そう。
あ、見えてる、見えてる。
そうそうそう。
見えてるよって。
だから、
もう心の中で。
作り手は、サスペンスだと思って作ってんの。
そうそうそう。
でももう機能してないから、コメディでしょ？
そうそうそう。コント、コントみたいな。
で、上からね、手下の人が、ちょ、渡辺さん、カバンつって、え、カバンって言って、別のとこ見てから、おって言ってから後ろ振り向くみたいなね。コントですね。
コントですね。
そっちの方向で見ればすごい楽しそう。
そうなん
だ
ね。
そうそうそうだね。
もうそのカウンターのシーン結構序盤ですよね。もうその時点でそういうモードに。
まあ最初の方で今回もそうだと思ったので、
これタブレットで書いてるんですよね。今回で朝食シーンが出てくるんですよね。卵をねオムレツこうねカチャって剥いて全然うまそうじゃなくて切ったトマトが置いたんだけど何これ赤い漬けみたいな。そうだ、なんだこれみたいな。あの、君の名はとか、この世界の片隅にっていう、あの水準のやっぱ去年見ちゃってるから、見劣りが半端じゃないんですよね。
映像的な。
映像的な。
ちょっと思ったのは、その、君の名はの新海誠監督の、星を追う子供な感じがちょっとするというか、だから神山版星を追う子供というか、だから、ファンタジー要素とか、ジブリ的なご飯を食べるとかを、ちゃんと入れますみたいなのを感じたというか。
あれ結構私は好きでしたね。
あ、そう？
うん、だからもしかしたら、と結構嫌いじゃないかも。
そうですね。私個人的には、高知出身なので、喋りが結構似てて、これ岡山舞台で、で、瀬戸大橋、何回も往復してますけど、まあ私的にはすごい懐かしい感じがして、舞台的に、桃への手紙。
ああ、言ってたね。
そうそう、なんか似てるなと思って、まあそういう直感的な感じでいくと、なんか割と好感触なんですよね。
ああ、ね、なんか高いとこからこう景色バーっとね、一望するみたいな。
ね、楽しそうだなとか思いながら見てましたけどね。
なるほどね。
あのちょっと気になってるのが、その繰り返し見てる夢っていうとこはどういう風に話に絡んでいくのかな。
2つの世界を見せてるんだよね。今のリアルな近未来としての東京オリンピックがある2020年の話と、ここねちゃんって主人公が寝ると夢の世界があって、それがファンタジックな世界で、でもなんだかそれがね現実と繋がってるっぽい感じがあるんだけど、だからそれ行ったり来たりしてて、夢で解決すると現実も解決してるみたいな、なんかようなこととかが起こったりとかして、その不思議さが多分は話の面白さっていうか推進力にはなってる感じだけど、
冒頭10分の段階ですでにあいびつだって思ったのね。でこれ明らかに直接語るべきシーンが削られて、削られたことで意味を失ったシーンが残ってる感じがあるんですよ。でも最後まで見終わった後もやっぱりなんか意図的に考察の余地を残しているものと、意図せず余白が生まれてしまったっていうのが混在してるっていうのが印象がすごい強かったの。これってもう脚本がブラッシュアップされてないとか、要素詰めすぎとか、そういう問題以前だなっていう。
確かに、あ、そうか。
だからこれそもそも劇場用サイズで作ろうとしてないんじゃないかなって俺思ったのね。これね、バッチ当たってて。動画配信サイト Hulu にて、スピンオフ作品、エンシェント魔法のタブレット、もう一つの昼寝姫ってオリジナルストーリーが配信されてるんですね。これ見ればわかるけど、これスピンオフ用に作られた作品じゃなくて、本編に組み込むはずだったものが入りきんねえから配信してるわけなんですよ。
あ、そうなんだ。
で、主に語られるのが、ハートランドっていう夢のね、世界観と、ココネが子供時代にね、してもらった読み聞かせ。これについてなんですよ。これ本来ならば、観客がね、物語冒頭から知っていて問題ないところなんですよ。で、これらをあえてラストまで、物語を引っ張る要素として隠しちゃってる。で、別の話で水増ししてるから、テーマとエピソードのバランスが狂った話になってるんですよ。語り出しの人物からまず違うんですね。一番最初、高畑充希がね、の声で、ファンタジーの話始まるんですけど、江口洋介が語ってるんですよ。プールのやつで。そうすると、これ、読み聞かせられてなっても、それだけでわかるじゃん。全然隠す必要ない要素なんだよね、これ。
まあそうだね。
もともと、劇場用サイズにしなくてもいい。はみ出しても、別配信できるからねっていうのが許された状況でも、作っちゃ
って、そういう意味でね。
だからもう削り方とかが変なんですよね。
やっぱ削り方が変だからだと思うんだけど、その夢のことが最終的によくわかんないんだよね。
うん、多分そうだと思いますよ。これは別に隠す必要全くない話なんですよね。
そうですよね。なんか夢の世界の方で、まあ王国みたいなのを脅かす存在みたいなのが出てきて、多分それは現実での、まあ、何かを示してるんだけど、それを、よし、じゃあちょっと考えようと思って考えたんですけど、なんかよくわかんないんですよね。
もうまず変なのは、悪役の立場があやふやなんですよ。例えばね、夢パートのピーチっていうの、これ現実世界のお父さん姿してるんですけど、これ旧時代のテクノロジーを愛するがゆえに不当な仕打ちを受けてるっていう人ね。で、これエンシェンっていうのがここねが反映されてるような雰囲気のキャラクターなんですけど、それは新時代のテクノロジーを恐れられて隔離されてるんですよ。この二つはそもそも性質として正反対ですよね。
二人がね。
二人は。 あの、昔のもの好きな人と、新しいものを追い求める人って、うん、全然違うけど、排除すべきものとして同一視されてるんですね。うん、っていうか、敵は何なんだ、じゃあっていうね。で、現実パートの桃太郎。これ、あの、お父さんの名前なんですけど、うんうん、これはね、新時代のテクノロジーを取り入れた小さな自動車工場で働いてると、うん。対する、シジマモーターズ。これ、旧時代のテクノロジーを良しとしてる大型自動車会社。うん、この、あるべき理想系と変わるべき現実。これがね、対立する話にするならまだわかるけど、うん、実際は、ただ話を遮る小物が悪役なんですよ、うん。この邪魔者を突破できるかできないかって、これ全くどうでもいいんですね、話に。関係ない。これに映画の尺の9割を割いてるんですよ。
そうだね。
テクノロジーに淘汰されるのか、それともテクノロジーと共存するのかみたいな。
そう。で、それが、今までも、ちょっと押し付けが強かったり、うん、はいはい、積極臭かったりっていう手癖があって、それがね、人によってはダメ。でも人によってはそこがいいっていう人もいるし、きっと。
うん、だろうね。
っていうのがあって、今回はそこがね、さらになんかよくわかんなくなるっていうか、そうそうそう、本当はだからそのテクノロジーとかが好きな人だから、それを現実問題としてどう見てきますかっていう問題提起とかもしたいはずなんだよね、
う
ん、きっとね。
そうね、問題提起的なのしたら家族の絆の話として着地させちゃうんですよ、うん、結論、うん、作り手がだからそもそもこの題材に対して切迫した感情を持ってないんですよ、うん、でもなぜならすでに自分がねテクノロジーを受け入れた側の人間だからです、うん、で本来神山健二の功績としては旧時代の古典桃太郎のストーリーを現代的に語り直したこと、うん、とアナログな手書きアニメーション制作を完全にデジタル化したこと、うん、これをメタ構造にしていて新しい取り組みを肯定するって話なんですよ、うんうん、つまり変化を拒む側が変化を受け入れて成長する話じゃなくて変化を受け入れた側が変化を拒む側を説得するっていう立場的にも常に強いんですよ、うん、新時代的なこう調理を否定する悪役ってもう現実世界にそもそもこれいないから悪役がこれ成立してないっていうかいらないんですよ ね、
そうね、あとその現実の方で綺麗になってるのが、うん、無人の自動運転する自動車がそれをうまくするために必要なものがあるそれをめぐっての物語だったりするんだけどそもそもそんなことであやふやになるテクノロジーって世界的に出して大丈夫かだしちょっと自動操縦の自動車の側から怒られんじゃないかと思って俺、
うん、俺もそう思うんですよ問題そこじゃないよ
そうそうそうそう、うん、
自動運転が難しいとこってそういうことじゃない しオリンピックでもしこれ開会式にね、うん、使うとかしたら例えば、ね、なんか 42.195 キロ走らせんのとかさ、うん、そういうんじゃないんだったら別にできるからね今の技術で、
うん、そうそうそう、うん、要は今できることをどうだとかやってるんだけど、うん、要はこの作品自体が3、4年前発表されてたらもうちょっと違ったかもしれないけど、うん、自動運転の自動車実現性とか普通に出てる
CM をやってるからね。
やってるからね、今。時代にこれ やるってことが、ちょっと遅れちゃったのかなっていうタイミングっていうのは思う。
構想を練ってる段階に、現実が追いついちゃったっていう。もったいないですね、うん、
で難しいよねやっぱこういう技術的なこととかさ現実のあとガジェット的なものってやっぱりねタイミング大事だなってやっぱ改めて思ったっていうか、うん、多分タブレットを使ってる問題もなんかちょっと
毎回そうですよね
そうだからやっぱり東のエデンっていう作品があって
携帯だとね
多分あれが一番ね今まで評価されててそうそれで特殊な携帯がね配られるんだけどその延長だなって思ったんだけど
あ、ね、端末機器が万能っていう
そうそうそう万能機
とりあえず何でもできるっていう謎もこの中に隠されてるし、うん、やりたいこともこれでできるよっていう。でね、あのテーマ的にはね、実はもう一つ大きいのがあって、うんうん、もっとそっちを押し出すべきじゃないのっていうのは、母の意志を継ぐ娘っていう継承の物語ですね。うんうんうん、だからそのためには主人公が、この物語で何を果たさなければならないのかっていう目的を最初に提示して、うん、さらに親子の話と有機的に結びつけるっていうのが必要ですよね。うんうん、現状それがね、分散しちゃってるんですよね。今、この主人公は何をすべきなのかが全然わかんない。
本人が一番わかってないもんね。
お父さんを助けに行くって言いながら、しじま会長に会いに行くって話と、じゃあ夢の中でちょっとパシフィックリム的なことして、うん、悪者倒すみたいな話が、同時に進行してて、ぐっちゃぐちゃなんですよね。
本当になんかこう、てんこ盛りなのはてんこ盛りなんだよね。
そうなんですよね。だから、志はね、別に低くないとは思うんですけどね。
いや、メカデザインもね、ベイマックスのデザインした人がやったりとかしてるから、なかなかいいんだけどね。やっぱり。そういうルックはやっぱね。なんか最初予告見た時に、主人公たちの顔の表情が、無表情っていうか無機質がよくわかんない顔で、若干怖くて、それ大丈夫かなと思ってたけど、まあ意外と映画見ると大丈夫だったから、そこは良かったんだけどね。
最終的にこう、母親が組み立ててきたジグソーパズルの最後のピースを娘がポンってはめるっていう。でも本当の意味で別に継承になってないから、まあこれからね、東京大学行くっていうことで、まあ、ね、
継承するところが一個も基本的にないから
ね。ないんだよね。話が終わったっていう、うん。主人公として何か成長しなきゃいけない理由がない。そうそうそう、
理由がないんだよね。
最初からね。
広重を広げてそのままじゃあ締めましょうって締めたから。
そう、古 風呂敷広げますね。うわぁ、2時間かけて、うわぁ、広げて、米粒をこう、一粒乗せて、畳むっていう。中身こんだけみたいな。とりあえずじゃあ、風呂敷は褒めとくよ。
そうそうそう。風呂敷はいいんだよ、風呂敷は。
風呂敷はいいよ。
風呂敷はいいんだよね。
う
ん、
でも、米粒だからな、入ってんのっていうね、うん。そういう感じですね。まあでもね、あ、いいよっていうところは、ラストですね。エンドロールで流れる。主題歌ですね。
高畑充希ちゃんが、自身が歌ってる、デイドリームビリーバー。
うん、歌めちゃめちゃうまいの。う
ん、それは気になる。
もともとモンキーズ。
モンキーズ。を、タイマーズが、
うん。タイマーズっていうグループにして、今の京志郎が、それで発表したやつを、そうカバーしていると。
で、その時のほら、今の清志郎が、うん、実は自分の親が血の繋がってる親じゃないっていうことが分かって、この歌詞を作ったっていう。合ってるっちゃ合ってるんですよ。その自分の知らない母親を知るみたいな。まあ、なんかちょっとリンクはしてんな、みたいな。だからまあ、超長え2時間の PV だと思えば。
ああ、なるほどね。今までのイメージ映像。
イメージ映像。ちょっと長いけど。最後の曲聴けばっていうね、あるのかもしれない、そこは。
私、そのエンドロール、はい、もう映画の後すぐ予定が入ってたから、エンドロール見てなくて、もう終わった瞬間に出ないと
間に合わない。あららら。
ちょっと見逃しちゃいました、それ。
それは。
サビを。
映画のサビを。映画自体のサビを。
映画のサビを抜いて。
そんなことしちゃいました。
酢飯だけ食べたんですね、じゃあ。
個人的には、あとそうですね。ジョイって、あと予告編にも出てくるあのぬいぐるみ、夢の中では動くんですけど、ちょっと可愛すぎて罪ですね。
あれね、釘宮さんですよね。
声も可愛かった。
そう。でもね、俺喋んなくてよかったなーって。
本当ですか。
思っちゃいましたね。
え、変とか、超可愛かった。
なんかドラえもんが見てるみたいな。
そこが難しいんだよな。だから、やっぱりセリフもね、そんな言葉使わねえよとか、今そういうこと言うんじゃねえよとか、本当にね、応援上映ですよね。
そうですね、応援上映です。まあなので、応援上映が鑑賞形態としておすすめですね。
はい、誰かと一緒に、突っ込みながら見る。
ということで、昼寝姫、よかったですね。さあ、じゃあ、次のルーレットを回しましょう。はい、こたつが選んだのはですね、暗黒女子ですね。話題の清水文香さんがね、出演している暗黒女子です。
マリッペは、ジャッキー、ファーストレディ、最後の使命。
タンタンは、今年一番楽しみにしてるライオン25年目のただいま、です。
まあ、おまけは、レゴバットマンザムービーを。
おぉ、
どうかと
思います。いろいろあるね。
で、ガワラさんは、T2、トレインスポッティングですね。
はいはい。
で、あとね、僕ら選ぶの毎回、偏りがあるなってことで、一番の話題作もちゃんと入れようよってことで、ムーンライト。アカデミー作品賞ですからね。ってことで、6個。
はい。
ここからルーレット回しまーす。てってれってって、下、はいはいはいはい、ジャッキー、
ああ、やった。
ファーストレディ、最後の使命。ということで、みんなで一緒に、鑑賞しましょう。感想待ってまーす。
この問題、ちゃんと笑わせてね。
ドンパーフ！はい、ということでね、今回も皆さんからたくさんのね、ネタをね、いただきましたので、本日も厳選させてお届けいたします。で、今回のお題がですね、キングコングがどうしても壊せないものとは？
はい、ラジオネーム、エイダンさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
吉田沙織。
壊す。
倒せないみたいな。強いみたいな、ね。
なるほど。
あるかもしれないね。キングコング対吉田沙織。
じゃあこれは四座ブタンで。
四座ブタンです。
ラジオネームオープンリーチさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
それはあなたの心です。
あ、カリオストロの。
あ、伝わった。
後ろ。
銭形風って書いてあって困ったんだけど。無理と思って。ね。クラリスそのままバーンね、踏み潰せばもうね。もう終わりっていう。
圧倒的な力の差を感じて、やっぱり心はそれで壊れちゃう。
圧倒的な力に、心だけは砕かれない。
圧倒的な愛で。
ね、まあ、サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム、ゴミボケさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
象が踏んでも壊れない筆箱。ね、具体的に知ってんのかって
言ってます。
知ってる？マリピは知ってる。それがいくらでかくなろうと。壊せないみたいなね。
なんとかの物置みたいな感じですか？
そういうことですね。
100円になっても大丈夫ですね、そっち
は。いや、でも、ジャンプとかしてやったら壊せちゃうんじゃないですか？
ガチ壊すことかもしれない、ね。いや、でもが続くな。
いや、でも逆に小さいから筆箱壊せないかもしれない。
あ、地面にめり込んじゃって。
ちっちゃいじゃないですか。
なるほど。
表面積ね。
そう。
そういうこと言って。
例えば手でこうギュッてしようとしても。
壊せないね。どうする？
ピンポイントで壊すの難しい。
そうか。サンザブタンで。
サンザブタンで
ラジオネーム隣のトロトロさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
稲葉物置。
あれ
あれあれマジで？
すごいですね、これ。
何これ？
これ打ち合わせしてないですからね。
うわ、すごい小さな奇跡が。
すごい。
起きた。
やばい。
もうダメだって言うの言ってる時、あーって俺思ったんだけど。まさか次来るとは、これ。
小さな奇跡過程もあるのか。
人のボケを盗んでしまった。四座ぶたんで。
お、上がったね。
これ多分過程
あった。もうちょっと上がったね。うん、よかったですね。
すごいすごい。ラジオネーム、勇者はにわさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
AB 型の性格。
え？
タンタンさん。
私 AB 型なんですけど。
あ、河原さんも AB 型。
そうなんだ。
あ、
あれは AB 型の性格っていうのはよくわかんないですけど、僕はね。
うん、ちょっと私もよくわかんないんですけど。
二面性みたいなね。
そういう、まあ、
そういうこと言われたりする
ね。別にそんなのないし。
そんなのないと。
うん。
じゃあないんだったら壊せないじゃないですか。
そうですね。壊せません。三座ぶ
た
んで。
あー、ダメだった。
やっぱリアルに壊すことばっか考えてる。物をね。
そうですね。はい。
ラジオネーム、ピカチュウのパパさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
2005年版キングコングが受賞したオスカー像。
おー、なるほどね。2005年に受賞したんですね。
これってことは、ピーター・ジャクソン版で受賞してんだね。
3つぐらい、視覚効果賞とかそういう。
おー、なるほど。
ここはね、確かにね、忘れないですよね。
ちょっと、
責任ありますから
ね。先輩の、
大人の先輩の、
ね、ダメですよね。
ダメです。
4座ブタンで。
4座ブタンです。
ラジオネーム、タクヤ・ボールドウィンさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
母さんが徹夜で編んでくれた手袋。
ああ、
か
わいい。壊せない。
でかいね、これ多分ね。
キングコングのお母さんがですかね。
そうそう。
ってことは、遺品壊せないですね。四座ブタンで。
四座ブタンです。
ラジオネーム、ふりかけいさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
お腹。
あ、
超強い。胃の持ちです
ね。何食っても大丈夫みたいなもん。
確かに。
おー。
ちょっとヨーグルト、オッケー。ああ、
それすごいですね。
もう10年置いた納豆オッケーみたいな、
ね、逆にお腹ギルギルのキングコング
強そうじゃない、なんか
ブチブチブチ、
地上にいる人間うわー
って。そうですね。あ、なるほど、ね、
でもそれは起きないんですね。
もうなんかこれ今までと違った。
あ、はいはいはい、はい、
自分にあるって、ね、ちょっと面白い。これはじゃあご座布団で。
おー、ありがとうございます。よかった。
ラジオネームケンタさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
セットの中にあるスポンサー企業名の看板。
確かに、確かに壊せない
ですね。
壊せないですね。
これも面白い。
うん、存続の危機になるかもしれない。
ね、うん、わあ、ご座布団で。
ご座布団。
ラジオネーム、チャクイマージャンさんからいただきました。キングコングがどうしても壊せないものとは？
家庭。
いや、
いや、いろいろあるんでしょうね。
いろいろ。
ちょっと今日は息子が寝てるから、ベビーベッドで。
静かにしてね。
静かにしてくれない？
ヘリコプターとかやめてね。
そうそう、やめてやめて。
あー、そか、そういう話だった。四座ブタンで。
四座ブタンでーす。ということで、今回トップ賞お二人いらっしゃいます。ラジオネーム、ふりかけいさん、お腹。と、ラジオネーム、ケンタさん。セットの中にあるスポンサー企業名の看板。うん、こちらが、ご座ブタンってことね。よかった、ご座ブタン出て。あ、う、ぶ、ん、後半に出てきたからね。ちょっとヒヤヒヤしましたけど。はい。ということで、ありがとうございます。次回のお題がですね、こちらでございます。じゃじゃん。ホラー映画で、この幽霊、怖くない。どうしてってことでね、募集しまーす。よろしくお願いします。
お願いします。
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい。で、今回いただきましたのが頭脳少年さんからロンリーガイですね。こちらのあらすじお願いします。
1983年アメリカ映画、作家志望のラリーは恋人に振られロンリーガイ過去孤独な人になってしまった。公園のベンチに座っていると筋金入りのロンリーガイウォーレンに出会ってといった物語です。
まず最初にですね、このロンリーガイっていうね、この放題なんですが、うん、表記揺れがあるというか、
う
ん、
そうだね、
はい、これスティーブ・マーティンのロンリーガイっていう風になってるところもあれば、
うん、そう、なんかウィキとかだとスティーブ・マーティンのロンリーガイなんだけど、ツタヤとかで探すと普通にロンリーガイじゃないと探せないとか、うん、なんか ね、難しいね。
だし、そもそも流通量がすごく少ない、
うんうん、
地元のツタヤとかもなかったし、うん、今回ちょっとね大変でしたね、これ、うん、 に手に入れるのが、うん、といった経緯もありながらの論理外、うんうん、じゃあ皆さんどうでした、うん、
いや良かったですよ
良かった、うん、ああ俺もね良かったですよ、うん、はい。
マリピも楽しみました
お、
うん、私はうんいや別にそこまで言うほどでもないですけどちょっとなんかあの女の人が嫌だなみたいなそんな見方で見てましたアイリス
の、ね、アイリスのね、うん、はい。やっぱこれねみんなが一緒の意見にならない、うん、ここがトイラジっていうことですね頭脳少年さんからメールいただいてますんでご紹介いたします。今回は採用していただきありがとうございます。僕はこの作品が大好きなのですが特に以下の3箇所が好きです。一つはラリーが一人でレストランに行ったシーンです。他の大勢のお客が彼に必要に注目したりスポットライトを当てられたりテーブルの食器をわざとらしく片付けたりと笑える箇所がたくさんあってとても好きなシーンです。二つ目はエンディング曲です。最後にあのしっとりとした素敵な曲がかかることによって映画を見終わった後の満足度が上がりました。三つ目はこの作品の孤独を笑いに変えるという発想です。こういうタイプの作品は今まで見たことありませんでした。なので斬新だなと感じそこも良かったです。ということでね。はいはいはい、なるほど。僕ちょっとざっくりですけど、うん、男女間によって感想全然違うような気もするんですよね。論理外というこの生き物、
うん、
ね、生き物コウマケさんや僕はね割とこう身近に感じられる
そうなんですか。
そうそうだから、
うん、あそうでもない、
ああ
論理外っていう人種、う
ん、人種ね、
親近感というか、うん、てかこれは俺だみたいなのないですか。
あそういうこと、
はい、
あ
ないか、
あるような、そこまでの親近感はないかな。
あそうなんだ、うん、
でもなんかちょこっと思ったのは、はい、このロンリーガイっていう種族じゃないけど、はい、種族って言い方だけど、はい、はやっぱりここに出てくるロンリーガイといわゆる日本で起こりそうなロンリーガイはちょっと違うなと思って。
へ
ー、要はここに出てくるロンリーガイは、うん、単純に付き合ってる人がいなくなってとかで、うん、その孤独のところにハマっちゃうみたいなところだけど、やっぱ日本だとね最初から誰とも付き合えないロンリーガイ的な方向に行きそうな感じがするなと、うん、そうそうそう、
なるほどね、気はしますね、
うん、だからロブスター的ってことだよね。
ああそうそうそうそう、うん、
それは確かにあるかもしれない。だから、うん、そうなる前のお前はじゃあロンリーガイじゃなかったのかみたいなね、
そうそうそうそう、
そういう矛盾みたいなのがちょっと生まれてしまうところあるよねでもほら劇中でもさ結婚してる人とかでもロンリーガイになりうるみたいなさ、うん、こと言ってるじゃない、
うんうん、
ロンリーガイっていう概念が面白いなと思って、うんうん、なんだろう、こう会って、あ君ロンリーガイになったんだねとかあなたロンリーガイまだ浅いのねとか、そうそう、うん、そういう会話が出るとこが なんだろうこの感じっていうのがすごい、ね、ちょっとここの映画の独特さだよなっていうとこあって、うんそうね、うん、それ面白かったですね、うん、
ちょっと面白いなと思うのが前回サヤ侍だったんですけど、はい、サヤ侍でコント的な付き手を言ったけど、はい、でロンリーガイも結構
コントです
ね、コントだよね、はい、つかこっちの方がもっと作りがコントだよね、なんかセットの感じとか、
う
ん、
あ
の、
ね、
窓開けたら魚がバーとかとか、
うん、
あと
そうだね、
そうそうそう、そういうロンリーガイっていう存在が前提として、うん、あコントっぽいなと思って、うん、でもやっぱりねスティーブ・マーティンもサタデーナイトライブ出身だからっていうのがあって多分そういうキャスティングですになってんだろうなとか思って、うんうん、
結構本当いろんなシーンで言葉を発さなくてクスッとさせてくるところって多いから、うん、今の窓のシーンもそうだし、うん、ここの部屋見に行ってもあそこの部屋見に行ってもここがダメなのかあそこがダメなのかっていう、うん、次何来るのかなっていう楽しみ方が
そうなんだよ、ね、
すごいできて楽しかった
で、ね、で実際に笑えても笑えてなくても、うん、別に物語の面白さ損なわれないん
ですよ、損なわれないね、これね、
うんうん、そういういいとこがありますよね、
うんうんうん、ただなんかあれなんですよね、なんかワンちゃんを海にドボンってさせるのはちょっと
でもあれ自分で飛び込んじゃった感じ、
うんう
ん、
ちょっといや、ね、ごめんじゃなくてさ、うん、助けに行きなさいよみたいな個人的にはちょっと気になっちゃいますね、うん、あとなんか字幕で見たんですけど、
はい、
なんか大きにとかいう字幕が出てきて、うん、まあコメディだからなんか関西弁意識してんのかなみたいな感じだけどちょっとそこの意図はちょっとよく分かんなかったですね、うん、あと毎度とか
僕今回ですね、うん、冒頭3分見て、うん、情報量これ多そうだなと思って吹き替えに変えました、
うん、あそうなんだ、
はい、なので言語で何言ってるかちょっと分かんないですね、
あやっぱコメディだから早口で多くなりそうだって感じなのかな、
うん、そうそうそう、最初のさ、うん、2001年宇宙の旅っぽい雰囲気外してる音楽来て、うん、なんかっていうところが始まってそれぞれ、うん、この人もロンリー以外です、うん、この人もロンリー以外です、うん、この人もロンリー以外ですよ、いやこれは俺自身だからちょっと語らせてとか入ってきた瞬間に、うん、あこれ結構セリフの量を、うん 多いぞっていう、うん、これ全然聞き取れねえと思ってもう諦めましたね。
私あのオープニングすごい好きですね。
あ、好き好き、
めっちゃ好き。なんか最初の
あ、いろんなお店とかパ
パ、うん、のシーンから、うん、あ、もうこれ当たりだって思って私好きなやつだってもうすぐそこで思ったんですけど、もう本当オープニング超好きですね、うん、でその後もテンポ失われずに進んでいくんで私はすごい好きでしたね、うん、
つまりおしゃれ映画ウォッチャーとしては
使ってるアイテムとかおしゃれですよね、うん、私は結構好きですね。なんかこう観葉植物かな、
ね、
シダとかを選ぶシーンとか、ね、結構好きですよ。あのシダで挨拶させちゃったりとか、
う
ん、
いやそうです、
そういうとこ、うん、
めっちゃ好きですよ、ね、
それは僕です
そういうとこ
無機物にね、うん、話しかけるっていうのはこれはね、うん、論理外ですよ、うん、これはもうしょっちゅうみんなやってる
論理外なら
論理外検定3級ぐらいです
よ。あ、3級
みんな持ってるみたいな。おまけさんはじゃあそういう意味では論理外ではないんですね。ちょっと距離があるってことですね。
まあそうなのかな。
論理外に従う。
いや、ちょっとその辺でね、うん、
共感を。
共感して、議論がこう、ブワーってなるから。やっぱりほら、俺論理外じゃん、じゃあ。俺今。共有できてないってことね。
わかります。
いやいやいやいや、まあまあ。
で、そう、うん、この映画見てるうちに、うん、すげえ笑えるシーンいっぱいあるんだけど、うん、どんどん笑いながら、悲しいわーっていう。俺笑ってんだけど、全然笑い事じゃねえっていうね。
論理外だから。
論理外だから、うん。それどういう感覚なのかっていうと、うん、自分以外の全ての人間は、まともであるとか、自分に興味を持ってくれる人間は一人もいないとか、
はいはいはい、
そういう孤独感が、
そうだね。
どんどん突き詰めていくじゃないですか。一人の時間に考えることはいくらでもあるわけです、そんなこと。それをね、もう一回映画でね、逃避するために映画をいつも用いてる俺が、
うん、そうか。
あ、そこと俺もう一回向き合うの？
そうか。
向き合うじゃん。
そうか。一人の時間が長いからだ。
長い、そう。そうすると、この決着じゃ全然解消されないわけですよ。あの、友人っていうのは、基本的にね、
うん、
契約を交わさないじゃないですか。
うん、
だから、あの、出入り自由というか、
うん、
友達ができることも、失うことも、あの、すごく数が多いからこそ、大丈夫、
うん。
恋人とかの場合は、契約してなるじゃないですか。
うん、
失った時のダメージがでかいみたいな。うん、だそれが怖いから、もともと付き合いたくないみたいな言ってるこのアイリスの気持ちとかも。
なるほどね。
超わかる。
わかるね。だから、うん、アイリスは経験上の話だよね。
うんうん、
やっぱり日本で結構問題大きいのは、そこが一番でかいからね。最初から経験してないのにそこが怖いっていう。
あ、そういうこと。
それと最初の一歩が踏み出せないっていう人が多くて、今ね、若い人は一人も使ったことないとか、好きな人もいないとか、そういうのがパーセンテージで多いとかってニュースになりがちだっていうのはね、うん、あるけどね。
例えばですよ、その論理以外ですよ、うん、観葉植物に話しかけて、これがもし殺し合いになっちゃったら、レオンですよ、
ね、
マチルダに会うまで、うんうん、やばいやつですよ、もう、うんうんうん。そういうことですよ、もう。うん、やっぱ日本のこのね、論理以外とまた性質が違うっていうのは確かにそうなのかもしれないけど、うん、でも逆に今じゃない時代だったら、これ共感できる人がすごく少ない気がするんだよね。俺、だから時代に逆に追いついてきてる題材なんじゃないかな。
だから大前提の云々よりも、その論理以外ってもの自体を成してる要素自体は一緒だからっていうことだね。そういう意味で言ったら俺、
う
ん、アイリスの話はやっぱ俺もすごくわかるというか。
そう、スティーブ・マーチンがさ、
うん、
テレビ見ながらさ、要は孤独駆使してるような状態映るじゃん、
うん、
確かにいつ孤独のまま死んだっておかしくないよねっていう、
あそこはかなりリアルに、ね、怖いシーンだね、
うん、
で怖いっていうかもう分かってるしみたいなそんなことは何十回も考えてるわみたいな、
うん、分かんない。俺はあそこはだから単純にこう孤独死、まあ、勝手にするしな俺って思いながら生きてるからあんまり
あ、そっか、
そういうとこには響かないのかもしれない。
あのマディソン橋のね、橋
みんな落ちてくやつ、
そうそうそう
ここ使っていいですかってやつ、
あれは、
ね、あれ面白いよね、面白い、ね、
だからあそここそさ自分の感情を照らし合わせなくても、笑って言えるけど笑っていいのかもんだけど、
あれ
不謹慎だからね、基本的に。
そうそうそう、なんか自分から落ちてるのに、助けてって言いながら落ちてる人がいて、
うん、
本当に死ぬってなる瞬間はやっぱね、うん、ああやってね、自殺をこう止めてほしいっていう願望もあるけど、
うん、
やっぱり自分は誰も止めてくれない、自分に興味を持ってる人はいないんだって確認して、究極のね、孤独を最後に味わった状態で命を落としていくっていう。
うん、この人たちはね、
そう、う
ん。ラリー、ちょっと、 落ちようかなと思ってこう柵の上乗って、はい、うん、その状態でアイリスキャッチするじゃないですか、はいはい、ものすごい背筋だなと思って
そう、まあまあ普通一緒に行っちゃうからね、
感激しました、まあま
あ、そこはやっぱりだから大都会の孤独みたいなのは誰にでもあるみたいなのがあって、それがさらにこじれてね、自殺する人とかが増えてみたいなニュースとかそういうのがあったのかね、当時もね、きっかけで作ったりしてんのかね、うん、
でしかもさ主人公がさ小説書いてるんですよ
そうだね
あのうるせえよ、うん、大使ほんとやめてほしいですね、うん、その小説書くっていうのはさ、うん、孤独に内なる自分と向き合って作り上げていくもんですから、うん、まあ多かれ少なからああいう状態絶対ね、うん、来るんですけど、
一、は
い
は
い、
人で物作る人は何でもそうだよね、
そうだろうね、うん、そうだろうね、うんうん、だからコンビとかいいよね、なんか漫才とかさ二人で作ったりとかさ、チームでサッカーしたりとかさ、うん、いいねほんとに仲間ってい いね、
いやーって言ってる人もいるけど難しいね、
まあ、逆にあれですよ、大人数の中にいる方がありますね、うん、私はそっちの方がわかるかな、うん、自分だけ違うなみたいな
の、あそうだね、そういうバトルシッパー的な声ですね
なるほどね、
まあまあ、
うん、あともこんなベッドシーンあんのっていうね、
ベッドシーンとかって美しく描くかちょっとリアルにえげつなく描くかみたいなのが多いけど、うん、そうじゃないって、で実際は一人一人違う感覚あるし、そういうのをああいう風に描くっていうのはちょっとね目から鱗だった、
あ、うん、おそうだね、
うん、
うんうん、いろんなことに対しての相性とかも
そうですね、そうそうそうそうそう、相性問題とかも、うん、やっぱあの二人が最終的にやっぱり離れられないっていうか、やっぱ一緒になるっていうのはそういうところでも納得しちゃうっていうか、う
ん、超納得ですよもう、う
ん、あの二人の出会いからどんどん仲が良くなってくるの、うん、全部すごい好きです ね、最初の出会いのシーンももうなんか変なスプレーかけて
あれ面白いわ
あれもなんかそんな、なんかあの努力の仕方可愛いと思って、
うんうん、なんか肩上げたまま走ってる
とかそういうのもあるし、そうそう、
何気なくやってるシーンだからさ、うん、最初あの人も別にただの登場人物一人かと思ったもんね、うん、
確かに、
でもその人が重要な人だって、うん、だそういうとこも描いてるから、うん、やっぱりこの作品やっぱすごいね、
確かにちょっと背景的なね、
そうそうそう、
そっからだからいつ裏切られるのかもわかんない、
うん、そうそうそう、
見てる側が身構えてるから、うん、やっぱいつでも孤独なのよ、
ね、連絡先教えても毎回どうにかなダメになっちゃったりとか
あれもなんか ね、なんか
口拭いた後のシーンで、まあ、自宅のシーンだったから、あその件はまあコメディってことでなかったことになってるのかなと思ったらちゃんと反映されてるのかなってそう、
うん、名前もわからないっていう、うん、
真っ先に確認しろよっていうね、うん、
次燃やされちゃう、うんうん、
これちょっと500日のサマーって影響受けてんのかな、要はほら最初の仕事って一緒じゃない、
あ、うん、グリーティングカード、
グリーティングカード、そうそうそう、
あ本当だ、うん、
でそのアイリスが真剣にじゃないってところがやっぱサマーっぽい感じもあるし、う
ん、ああ似てるかも、
ちょっと決定的に思ったのがあの公演かなんかのシーンで、多分親友のベンチで一緒に座ってって、うん、あのシーンあれあるよねサマーで、
そうだ、
うん、
うわ、
だから結構影響受けてんのかなと思って。
確かに、ついこの間見たけど。
ね、
うん、
いや、めっちゃそうかも、うん。なんでこんなに知られてないんだろう。
ないんだろうねっていう。う
ん
う
ん、こんな面白いし、結構画も おしゃれな作りになってるのに、うんうん。あそこ最高じゃなかったですか、電車の中で、どこで待ち合わせっていうのスプレー貸してくれって言って、やるところ。あそこ一番好きですね。
ね、坂書きがうまいね。
うまいねっていう。気が利いてるね。
う
ん、
そう、う
ん。あんななんかギャーギャー言ってる若者にもそっと応援される感じ、すごいいいと。
うん、俺がね、一人でね、チェスやってんすよね。
ああ、機械の。
あれそう、あれまさか
俺がよくやる、
やる
チェスとか将棋とか、
ね、一人で本気、
そう、一人の人格を二つにして戦うみたいな、う
ん、研究のためにやってるじゃなくて、
もう全然やっぱ暇つぶしというかね、
わかります、やったことあります、
あるよね、
あるある、
なるほど、
今もやってるっていうめっちゃダメ出しされるじゃん、うん、機械に、
うん、あの機械いいよね
握手までやるんですね、
そうそうそうそう
13手目から17手目ここがねもうひどいみたいな
コメント付きで
いやうるせえよっていうね、う
ん、でも逆に言ったらあれも AI 的な話考えると今にフィットする話題だよね、あれ、
あ
すごく
はぁ、あ、みたいなね、
そうそうそうそうそう、
孤独な男の話ですよあれも、う
ん、私好きなシーンは、
お、よかった、好きなシーンある、
本が売れてパーティーしてるじゃないですか、
うん、
でそこにアイリスが来て、でそしたらなんか元カノもやってきて、自分の色気的なのを使ってラリーとなんとかなろうとして、
有名人になったからね、
そうそうそうそう、うん、ラリーが、まあ、一見するとそっちの魅力に負けて元カノの方を部屋に入れて、
うん、
ああって思ったら ゴミ捨て行かせるっていうのが、うん、それ冒頭にね、最後家追い出されるときにゴミも捨てといてねみたいな言われた、うん、ちゃんと仕返ししてる、うん、やられたことをちゃんと返す
っていう、やっぱり気が利いてるよね、
ちょっとあそこは痛快でしたね。
あと結構細かいなと思ったのが、部屋探すときに窓のところもう水があってみたいな部屋があったじゃないですか、ね、うん、後半のところのニュースで、自宅の窓を開けて部屋が浸水して亡くなった人がいるみたいなニュースが流れて、あそこに人が住んでそれだったのかっていう、
なるほど、
結構意外とそういう細かいところすごいやってて、いっぱいあるよね、
そう、やばい細かいと思って、うん、
だからただ笑わせるためだけのものじゃないんだね。
そうそう、ちゃんと作ってるよね、うん、伏線にしなくていいものを伏線にしているっていう、う
ま
さ、
そういう向き合い方が大事なんですよ、やっぱ、うんうんうん、ということで、ラジオネーム頭脳少年さん、ロンリーガイ大変楽しく、見させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、次回の暗い映画なんですけれども、ラジオネームかやさん、スペシャル ID 特殊身分、皆さんこんにちは。最近人気急上昇中のドニー・イェン主演、スペシャル ID 特殊身分をおすすめしたいと思います。潜入捜査で裏社会に潜んでいる警官のロンは、エリート女刑事ジンと手を組み、マフィア絡みの事件解決を命令される。お調子者のロンと真面目なジン、最初は馬が合わなかった二人だが、修羅場をくぐり抜けていくうちにお互いを認め合い、名コンビに。紳士的な役が多いドニー・イェンのちょい悪親父っぷりがたまらないです。ドニーお得意の多数対一人の対決は本作でもしっかりと堪能できます。暗いイメージがある潜入捜査ものですが、コメディ要素強めなので楽しく見ることができると思います。ドニーさんはもちろん女刑事を演じたジン・テイゲンもこれから要チェックの女優さんなので、ぜひ、ということで次回、スペシャル ID 特殊身分を皆さんで見ていきましょう。それではエンディング行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。で、告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い4月のお知らせです。開催日は4月の22日土曜日のお昼、場所は渋谷の、ユーロスペースの下のロフト9さんというところでやります。4月9日まで500円割引しておりますので、ぜひお申し込みください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは、むしろ続編が良い映画、新作映画を語り合う急げ映画館では、ジャッキーファーストレディ最後の使命を扱います。映画大喜利コーナー、この問題ちゃんと笑わせてねのお題は、ホラー映画でこの幽霊怖くない、どうしてです。また暗い映画愛では、スペシャル ID をみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。お待ちしております。
はい、ツイッター、ハッシュタグ、ドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、感想を全部拾えますので、ぜひ、ご利用ください。で、オープニングでも言いましたけれども、4月はね、配信日が5日早まって20日になりますので、よろしくお願いします。それでは皆様、4月もキネマの神様のご加護がありますように、ということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は、私こたつと、
おまけと、
マリと、タンタンでした。
まったね
ー。こっそり熟睡的な相手とダンスシーン、舐めてた相手がキラーマシン。